森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、町を元気に、町を強く、町を優しくする三田市の成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では最初は新型コロナウイルス感染症についてのお話です。県内の新規感染者の数増加してまして、はい、8月20日に4度目の緊急事態宣言発令されましたが、はい、今回は特に若い世代での感染が広がっているようです ね。三田市の状況市長からお話しいただけますか。
はい、9月1日本日ですね、はい、新規感染者の数が兵庫県全体で1018人、三田市内で23人と発表されています。はい、三田市の23人は過去最高の数字となりました。
そうですね、
兵庫県のですね、直近の1週間の新規感染者数は、1日あたり、この1週間929人ですね。三田市内は平均で13人です。特にですね、若い世代への感染がですね、広がっております。直近1週間の市内新規感染者数の割合で見るとですね、30代以下の感染者の割合が 65% を占めています。
そうなんですね。
なお本日先ほど言いましたが23人のうちですね、30代以下は17人で、約 74% と、非常にですね、厳しい、非常に危険だってとも言えるですね、状況になってきております。まあ、私からはですね、やはりこれ以上、感染拡大をしないためにもですね、ワクチン接種をですね、進めるとともにですね、市民の皆様にはですね、改めて次の4点についてご理解ご協力をお願いしたいと思います。まずは不要不急の外出移動をですね、ぜひ自粛してください。帰省や旅行はですね、中止または延期をしてください。二つ目はですね、親しい友人らとの会食やですね、まあ、家での宅飲みですね、はい、あるいは路上公園での、そういう飲酒はですね、お酒は絶対にしないでください。また飲食店ですね、はい、飲食店において飲食以外の会話の時はですね、マスクの着用をですね、こう徹底してほしいんですね。確かに面倒くさいところがありますけどね、ぜひこれはですね、心がけていただきたいと思います。それから基本的なことなんですけどね、家庭内にウイルスを持ち込まない、やはり10代の子どもなんかを見ますとですね、保健所の話ではやはり家庭内感染から始まっているということなんで、家庭にウイルスを持ち込まないよう、帰宅後家に帰ったら手洗い、それから換気がですね、非常に大事だということで、ぜひこの辺をですね、徹底してください。そして皆さんと共にですね、しっかりとやって、なんとか感染拡大を防いで減少傾向に持っていきたいと思いますので、ご理解ご協力をですね、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。とにかくデルタ株っていうのは感染力が、はい、時には1000倍とかも効いてますのでね、ウイルスの量が今までと比べて、それを考えるとやっぱ換気も大事なんだな、飛沫も飛ばないようにしなきゃなと。
そうですね、だから、まあ、今までのコロナウイルスとは違う、
そうですね、
というようなことですね、
はい、
ぜひ心がけていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それでは今度は三田市での新型コロナウイルスワクチンの接種状況について伺っていきたいと思います。妊婦さんへの優先接種、それから16歳以上の方の集団接種がスタートするそうです。若い世代での感染が増えておりますので、接種が受けられるということで安心された方も多いんじゃないでしょうか。
三田市ではですね、はい、これも全国的な問題になってますが、妊娠後期での感染は重症化につながりやすいことからですね、妊婦の方についてはワクチン接種がですね、積極的に推奨されています。16歳以上の人への集団接種開始前にですね、妊婦の方とその配偶者など妊婦を支援するパートナーを対象とした優先接種を三田市では 三田市民病院で行います、はい。またですね、三田市に帰省された里帰り出産を迎えられるですね、はい、妊婦の方もですね対象としました、はい。市内在住のですね妊婦の方につきましては予約方法などの案内をですね、それぞれ個別に送付しますんで、案内に従って手続きをお願いしたいと思います、はい。里帰り中のですね妊婦の方については市のホームで市のホームページですね、はい、ぜひ確認をしてください。
あ、はい、わかりました。
それからですね、これまで市の集団接種は65歳以上の高齢者あるいはですねそれ以下でも基礎疾患のある方ということで対象をですね、対象者は段階的に広げながら行ってきましたが、はい、9月の15日からはさらに広げまして16歳以上すべての市民を対象に集団接種を行います。なおかかりつけ医などの個別接種ではそれぞれの医療機関ですでにですね16歳以上の市民への接種を行っていただいているところです。集団接種の予約は9月の5日からインターネットでのみで受け付けますのでよろしくお願いします、はい。なお高齢者や基礎疾患のある方でまだワクチン接種を受けていない方も予約できます、
はい。
妊婦さんで市民病院での優先接種を受けなかった方もですね今言いました9月15日以降の集団接種の予約は可能です、この妊婦さんにつきましてはその中でも優先接種枠を特に設定していますので、はい、ぜひ、積極的にですね受けていただきたいと思います。なお12歳から15歳の人については集団接種を行いません、いろんな体の状況の分かっておられますですねかかりつけ医などの個別の医療機関にですね、お問い合わせご相談の上ですね、個別接種を予約してほしいというふうに思います。働いている人それから通学している人の多い世代がこれから始まりますから接種を受けやすい環境を整えるため集団接種を行う曜日や時間帯会場などを変更をしていきます、
はい。ということで会場はこれまでは総合福祉保健センターの駐車場特設会場でしたがウディタウンに変更になるようですね。
そうですね、9月15日からの集団接種会場をですね、はい、阪急オアシスエルムプラザ店の北隣3階のですね、特設会場に移転します、詳しくは後門垣さんの方でですね、案内をしていただきます
が、ご紹介します。
9月15日以降の日程でですね1回目の集団接種を予約される方は阪急オアシスエルムプラザ店北隣3階特設会場での接種になります、水曜日木曜日土曜日、日曜日の週4日を接種することになります。時間帯など詳しくはですね、広報サンダー、9月号や市のホームページで確認をしてほしいと思います。5月17日から集団接種を行ってきました。現在の総合福祉保健センター駐車場の特設会場はですね、9月19日で終了となります。会場はですね今の会場よりもですね広くなるためワクチンの供給状況に応じましてね1日あたりの接種人数も増やすことができます。接種率の向上をですね目指していきたいと思います。それから現在市のホームページそしてですね 市役所1階にですね三田市新型コロナウイルスワクチンメーターというのを公開をですね、はい、させていただきます、はい。1回目2回目それぞれの三田市内の接種された方の人数や年代別の接種率、うん、はい、集団接種を利用している人個別接種を利用している人の割合などがですね分かる接種会場比率なども掲載をして詳しい情報をですね、市民の方に提供したいと思っています。それから今後はですね予約の状況なども掲載していきたいと思います、はい。希望される皆さんがですね、はい、ワクチンの接種を受けられるよう、取り組んでいますのでご理解ご協力をですねお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは9月15日からの集団接種会場について詳しくご紹介してまいりましょう。場所は鈴鹿境内の阪急オアシスエルムプラザ店の北隣店舗3階となります。 駐車場に限りがありますので、皆さん可能な限り公共交通機関をぜひご利用ください。まず最寄りの駅です。神戸電鉄南ウッディタウン駅、それから最寄りのバス停は新規バスエルムプラザ前、または南ウッディタウン駅、こちらの方になります。ワクチン接種に関するお問い合わせは新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターまでお願いいたします。電話番号です。 0570-010-858。 もう一度申し上げます。新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターです。 0570-010-858 となります。9月14日から開設される曜日が変更になりますのでご注意ください。まずは13日までですね、日曜日から金曜日の朝9時から夕方の5時30分まで、つまり土曜日がお休みとなります。そして14日以降となります。9月14日以降は火曜日から日曜日の朝9時から夕方5時30分まで、時間は同じです。朝9時から夕方の5時30分まで、14日以降は月曜日がお休みとなります。そして最初お伝えしました妊婦さんへの優先接種に関するお問い合わせ先、こちらは別になります。ご紹介します。すくすく子育て課チャッピーサポートセンター、すくすく子育て課チャッピーサポートセンター、電話番号です。079-559-5093 079-559-5093となります。里帰り出産の方も対象になりますので、ぜひお問い合わせください。さて、ここまではワクチン接種について市長に伺ってまいりました。では続いての話題です。三田里山スマートシティ構想について今月も市長に伺っていきたいと思います。今月はスマート市役所について、その目標と現在の取り組み状況、ぜひご紹介ください。
はい、国の方ではですね、今日からデジタル庁が開設されてですね、いよいよ、DX デジタルインフォメトランスフォーメーションの時代に入ってきて、三田市としてもしっかりとですね、スマートシティを進めたいというふうに思っております。三田スマ里山スマートシティの取り組みの中でですね、市役所のスマート化というのを大きな目標の一つにしています。はい、具体的にはですね、場所時間を選ばないで24時間サービスをですね、目指しております。市役所に行かなくても、そしていつでも手続きが行えるように取り組みを今進めております。はい、これからはですね、まず、いろんな各種申請書のね、応印をですね廃止しました。廃止します約1700のね、手続きについて、はい、自宅や職場などからスマートフォンやパソコンで申請できるようにですね、手続きのオンライン化をですね、はい、加速させていきたいというふうに思っています。はい、そして誰一人取り残さないという考えのもとですね、はい、デジタル機器の操作に不慣れな、まあ、高齢者の方々のでのサポートもしっかりと、取り組んでいきたいというふうに思っております。
ありがたいですね。誰一人取り残さない、この考え本当に嬉しいですね。で、現在市役所ではどのような取り組みが始まっているんでしょうか。
はい、市役所でですね、主な取り組みは手続きのオンライン化とですね、あとデジタル技術の活用という2点ですね。はい、手続きのオンライン化については現在電子申請システムでですね、各種の申請や、届け出の手続きのオンライン化をですね、はい、まあ、いくつかあるんですが、それをさらにですね、進めていきたいというふうに思っております。はい、それからデジタル技術の活用については、手書きの申請書類などをね、スキャンをしてパソコンへのデータ登録や処理できるシステムを導入しましてね、はい、これは職員の作業時間の低減やですね、業務効率の向上に取り組んでいるところです。またですね、このような市役所での様々な取り組みをですね、専門的な知見からアドバイスし、効率的にですね、デジタル化を進めていくために、はい、市のこの情報化の関係での最高情報統括責任者というのをね、三田市では副市長にですね、浜田副市長にやっていただいているんですが、それを補佐する補佐官というのはね、これはいろんな企業でも一緒なんですけど、CIO 補佐官、そういう補佐官をですね、 民間から募集をしまして、8月にですね、着任をいただいております。
ああ、そうなんですね。
はい、民間のコンサルタントということですね。はい、で補佐官にはですね、市役所全庁的にデジタル化を加速させるための研修などもね、主催してもらいまして、市役所職員の意識改革を促して、はい、職員自らがですね、市役所を変えていくんだというようなですね、強い志を持ってですね、市民サービスのさらなる向上を図られるよう、私も一緒になって取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
限られた職員の数の中で効率的に事務を行っていくためにも、このスマート市役所、非常に重要な取り組みとなりますね。
そうですね、はい、頑張ってやりたいというふうに思っております。
ありがとうございます。では続いての話題です。フラワータウンが直面しております様々な課題を解決するための取り組み始まるようです。どのような取り組みが始まっていくんでしょうか。
はい、フラワータウンはですね、県立人と自然の博物館が設置されるなど、街のテーマがですね、人と自然の共生をテーマにした、
はい、
豊かな自然と優れた都市機能をですね、有する魅力のある街として発展をしてきました。はい、昭和57年のね、街開きから来年でですね、来年度でちょうど40年が経過するということです。しかしですね、この40年間の間に人口が減少したり、少子高齢化、それからですね、道路公園などどのように維持管理するかの課題がですね、明らかになってきております。まあ、フラワータウンがオールドタウンにならないようにですね、再生をということで、多くの多世代がですね、共に快適に暮らし続けられる街、そしてですね、市外からもですね、新たなね、魅力を持った選ばれる街へとですね、再生をですね、生まれ変わってですね、これからも持続可能な、そして成熟した街へと進化していくための新しい発想がですね、今求められています。令和2年度、昨年度にはフラワータウンリー、はい、リボン再プロジェクト再生ですね、リボンプロジェクトを立ち上げ、フラワータウン再生に向けた取り組みをですね、現在進めています。はい、今年度はですね、フラワータウンにお住まいの住民の方、
はい、
フラワータウン内の事業者、あるいは関係機関、そして市行政、県行政からなるですね、フラワータウン再生推進協議会をですね、すでに発足をさせています。再生の方針を示すビジョンをですね、作っていこうということでですね、検討協議を進めています。フラワータウンの再生につきましては、地域の住民、関係の機関、事業者が一丸となってね、競争、共に作る、そして共同、共にですね、働くによる取り組みをですね、進めていくことが、これが必要不可欠ではないか、みんなでですね、作り上げていくということが大事じゃないかと思っています。はい、この9月中にですね、フラワータウンの住民の方、個数で言いますと、6000戸ですね。
はい、
まあ、フラワータウン全体ではですね、約8700戸なんですけど、それの多くの方々にですね、対象としてアンケート調査を実施する予定です。できる限り多くの方々のね、ご意見をいただきたいので、回収率もですね、多くの方々のご協力いただいて上げていきたいなと思っています。そして多くの方々の意見をもとにですね、ビジョンを策定していきますので、ぜひですね、フラワータウンにお住まいの方の回答をですね、よろしくお願いしたいというふうに思っております。
実際にお住まいの方々からのご意見、とても重要になります。貴重ですよね。はい、ぜひ皆さん、お一人でも多くの方から回答が寄せられますように期待しております。
はい、よろしくお願いいたします。
ございます。さて、それでは話題変わりまして、ここで視聴者コンサートのお知らせです。9月9日の木曜日夕方5時30分から予定されておりましたが、残念ながらちょっと新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言の発出を受けて中止ということになりました。今回予定されていたのはカウンターテノール歌手の浦田健一郎さんのコンサートだったんですね。また次の機会、ぜひ楽しみにお待ちになっててください。では続きまして、ホットトークのコーナーです。広報三段の市長が書いていらっしゃいますコラム、市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いお話しいただくコーナーです。 今回は9月号広報から2021のさまざまな夏、コロナ禍の中大切なものを伝え守っていく、こちらについてお話をいただきます。お願いいたします。
は
い、
今回ですね、私もどのようなテーマでということで非常に悩みましてね、オリンピックパラリンピックというようなことをですね、はい、中心にと思っているんですたんですけれど、一方コロナ禍がねすごく、緊急事態宣言での非常に厳しい状況になってきてですね、まあいろんな人のさまざまな思いがあった夏ではないかと思います。はい、そしておそらくですね、この2021年の夏というのはね、日本の歴史あるいは世界の歴史ですね、刻まれるそういう年になるんじゃないかというふうに思っています。コロナ禍いわゆるパンデミックにね、覆われた地球ですね。そしてその中でね、本当にスポーツの祭典がですね、行われた、特に緊急事態宣言が出ている東京でね、行われたということでね、まあ、開催についていろんなご意見がありましたけど、オリンピックですね、多くの方が見られていろんな感動をですね、持たれたんじゃないかというふうに思います。そして今現在パラリンピック、がですね、多くのアスリートの方々のね、まあ一生かけてね、さまざまな困難を乗り越えて、チャレンジする姿にね、多くの方々に感動されたし、そういう意味ではですね、オリンピックそしてパラリンピックはなんとかですね、パラリンピック無事に終わっていただいて意義のある大会になってほしいなというふうに思います。まあ、オリンピックもパラリンピックもですね、多様性の調和と多様性調和ということがあったんでね、はい、今回多くの方々がですね、多様性一人一人が違うのが方が一生懸命やられている、そしてみんながですね一つになるという多様性共生というのをですね考えられたんじゃないかというふうに思います。また一方ですね、オリンピックパラリンピックをですね見る市民にとってもね、これは人生にとって大きなね、特に子どもたちにとってもですね大きな刺激になったんじゃないか。まあ私事でちょっと書かせてもらってますけどね、ちょうど中学1年の時に東京オリンピックがあって、その頃は白黒のテレビで見たんですけどね、開会式も皆さん早く帰りなさいって中学校が早く帰ってですね、みんなで見たりとかね、でそれがねやっぱり、まあ、振り返ってみたら私自身やっぱり中学校で刺激を受けてね、バスケットボールとかねいろんな形でですね、まあ、それまであまりスポーツというのは好きじゃなかった苦手だったんですけど、
そうなんですか、
割とそのぐらいの時からね、やっぱり積極的にですね、自分自身があったということでね、今の子どもたちにとってもねぜひ、いい形でね、これからの人生にいい影響を与えていただきたいなというふうに思っています。まあ、なんとか無事にですね、やって終わっていただいて、
はい、
意義ある大会ですね、オリンピックパラリンピックとして多くの方々にですね、素晴らしい体験記憶をですね残してほしいというふうに思いますね。
確か今日この後6時31分ぐらいから三田市出身の山田拓郎選手、はい
ね、
はい、決勝にご自身では、ね、出るつもりもなかったなんて、ちょっと先ほど、ね、インタビューに答えていらっしゃいましたけど、まあ、
その
辺
も気になるんで、ぜひですね、山田選手には頑張ってほしいし、あとシッティングバレーでね、三田大臣のね、はい、武井さんもですね、これからの時間だと思いますけどね、チームの一員として頑張ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。ホットトークのコーナーでした。さて、それでは最後になります、番組の最後なんですが、森市長から青春時代によく聴いていらっしゃった歌、そして悩まれた時に励まされた歌詞や力づけられた曲など、人生の応援歌リクエストをしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺っているコーナーです。今回はですね、赤い鳥の翼をください、はい、こちらをいただきました。
まあ、私がですね大学1年生の頃ね、赤い鳥のフォークソングで、ね、はい、非常に人気があって
活躍されてます ね
竹の子守だとかね、
はい、そうですね、
それとですね、翼をくださいのはいろんな子供たちのね、
はい、
教科書とか、ね、合唱のコンクールでも歌われる定番になって、ね、
はい、
本当に幅広くですね愛される歌じゃないかと、
はい、
でまあ、今回ですねパラリンピックでね、私非常にパラリンピックの開会式非常に感動したんですよ。
そうでしたね、
まあ、オリンピックも良かったんですけど、今回のね、パラリンピックの開会式ね、
はい、
公
募で選ばれたお嬢さん
少女の方が、まあ、片役でね、翼でしてて、はい、
ね、
ストーリーがものすごくはっきりしてて、
そうでしたね。
そして、まあ、私の好きな布袋さんも出たんですね。まあ、そういう意味ではですね、非常に素晴らしいあれだったし、
ま
あ、
引き込まれましたね。
でオリンピックの時はね、
はい、
英語のでですね有名な歌手の方がね、これを歌われたということ、本当にですね今国民のそして世界中にですね、
はい、
この歌がね広がってるし、まあ歌詞の中身いろいろね、解釈があるんですけど、
はい、
やっぱり一つはね自由を求める、やっぱり人権とかいうことを求めていくというですね、そういう自由への憧れをですね、
はい、
歌ってるんじゃないかというふうに思いますね。今の時代は命を守るということとともにですね、一人一人の人権とか自由ですね、
ですね、
まあ最近ではやっぱりアフガニスタンの問題がね非常に私も気になりますし、
はい
はい、こういう意味では本当にね人権とか自由とかいうのをね、命とともにですね大事なものじゃないかというふうに思いますし、この歌はですね本当にこれからもね多くの方々に歌ってあるいは聴いていただいて、ね、ぜひその思いをみんなで共有してほしいな、そんな思いで今回選ばせていただきました。
はい、どうもありがとうございました。さて今日の放送9月4日の土曜日、今週の週末ですね、朝の10時から再放送してまいります。そして次回のもりもりサンダの放送は10月6日の水曜日夕方6時、今日と同じです、お送りしてまいります。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは森市長から今お話をいただきましたリクエスト曲、赤い鳥翼をください、歌詞しっかりとこう改めて聞きながらお別れしていきたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。